平成21年、本日は、2月の15日ですね。15日。日曜日午前の礼拝をしていきたいというふうに思います。ヨハネの夜福音書。ですね。17章。21です。それは父よ、あなたが私におられ、私があなたにいるように彼らが皆一つとなるためです。また彼らも私たちにおるようになるためです。そのことによってあなたが私を使わされたことを世は信じるためなのですということですね。で、一つとなるためですということですね。これは普通に考えれば、弟子も神ご一心、またキリスト人ご自身まで一つとなるためだということです。で、ただここで、一つという言葉を通して、神様が語っておられることがあるというふうに、理解します。これは、ここで一つという言葉はですね、たびたび語られてるんですね。この21節もそうですし、22節もそうです。また私はあなたが私にくださった栄光を彼らに与えました。それは私たちが一つであるように彼らも一つであるためです。で、私は彼らにおり、あなたは私におられます。それは彼らが全うされて一つとなるためです。それはあなたが私を使わされたこととあなたが私を愛されたように彼らも愛されたこととこの世が知るためです。で、これたびたび一つっていう言葉が書かれています。一つっていう言葉に何か明らかに語りかけがあるんですね。これは一つっていう言葉に何か連想するものありませんか？何もないです。聖書なんかあります。お金一つっていうことに関して。何も連想するものありませんか？この箇所を私一週間読みました。で、祈って読みました。月曜からずっと毎日、会社行きながら、道を歩きながら、こう、読んだんですけどね。なんか、スッと分かるような気もするし、分からない気もして、なんか曖昧だな、ずっと思っておりました。でもなんか、こうかなという感じをですね、思いました。それはですね、一つということ、全く、この箇所に関してそのことを言ってるかどうか、分かりませんけども、しかし、聖書の中で一つの、ということに関して、別の箇所で語られてるんですね。どこで語られてるかっていうとですね、他でもね、結婚に関して言われてるんです。それは夫婦で、二人が結婚するんだけども、もはや二人じゃなくて、一人だって、一つだってことを言ってるんですね。そうなんです。もはや、二人ではなくて。これは明らかに、結婚のことなんですね。で、この箇所は、そのことと関係しているかもしれないということをですね、覚えてください。で、全くそうかもしれないし、そうでないかもしれないけども、いろんな可能性って見てくれ。で、結婚に関して言うならば、我々クリスチャンっていうのは、主に、花嫁として、嫁ぐものなんですね。まあ、男、女関係なしにですね、復活した後はですね、天使のようになるか男も女もないんですけども、それは明らかに言っております。で、聖書の他の箇所でも言っております。賢い花嫁と愚かな花嫁。だから花嫁という意味合いがあるんですね。だから、聖書は、クリスチャンが、キリストとの関係に関して、いろんな形で言っておりますけども、この箇所、他の箇所では羊とかですね、また他の箇所では、麦とかですね、また他の箇所では、水の中で育つものとして、魚という表現をしています。これは精霊の中で育つ生きるクリスチャンの方なんですね、魚というのはですね。これは家庭の理解として、結婚するものとしての、クリスチャン、花嫁としてのクリスチャン、それの関しての、関して語ってる箇所ではないかなというふうに理解できます。そんなふうに言う人は誰もいないかもしれないけど、 そんなように感じます。でそれはなぜならそれらしいような箇所がですね、いろいろ出るとですね、結婚するとどうするかっていうと、まず、結婚すると、まあ、ね、花嫁として結婚すると、二人ではなくて一人になる、一つとなるとか、そういうことやりますね。で、それとともに、当然、こう、愛情がなきゃいけないんですけども、そういう、ここでも同じこと、愛について語ってるんですね。彼らも愛されたこととか、23節、愛について語ってあります。で、あと、ともへですね、結婚するとどうするかっていうと、新居で一緒に暮らすんですね。結婚して別居する人はいない。でこれ、共に住むっていうことも書いてあります。それは、同じ箇所の中のですね、24節。私のいるところに私と一緒におらせてくださいって、これ共に住むっていうことを書いてます。で、また結婚に関連してですね、私は前に言いましたように、アダムとエイブの関連でですね、聖書は明らかに、結婚関係に関してアダムはエイブを知ったというふうに、そういう言葉を使っているんですね。で、ここでも知るという言葉は使われております。で、25節ですね、あなたは私を使わされたことを知りましたってことです。だからこれここの、今日のテキストの箇所で書かれているのは、これ明らかに結婚に関することがずらっと書かれているんですね。で、表面的にはこれは読めません。だけども、明らかにそういう用語はずっと使われているんですね。だからここで言われていることはですね、私の理解では、真の、キリストの花嫁になるっていうのは、人はどういう人なのかっていうことに関して書いてある。じゃあ、我々のクリスチャンの一つの、目的はですね、キリストの花嫁になるんですね。まあ、男は花嫁って言ってちょっと、あれが抵抗あるかもしれませんけど、まあ、そういう表現になりますね。で、問題は、しかし、多くのキリスト教会の常識は、我々がクリスチャンになったらば、自動的に、誰でも彼でも花嫁になるという常識であります。しかし、必ずしも聖書の中では、そのように語っていないと私は理解しています。で、私が理解しているだけだと、ただ私が間違っているだけに過ぎない、合ってるとかいう過ぎないんですけども、なんですけど、聖書はそう言ってるんではないかというふうに、私は、思います。で、その箇所は、一つは、賢い花嫁と愚かな花嫁の箇所ですね。この箇所を真面目に読むと怖いんですよ。賢い花嫁はいいですよ。受け入れられたからですね。これは真っ当なクリスチャンの方であって、こうなるべきです。問題は、愚かな花嫁なんですね。愚かな花嫁はですね、結婚式、婚姻中でも入れなかったしですね、油がないから遅れてったりですね、大変なんですけど、非常にショックなこと言われて、結婚する相手の花婿からですね、私はあなたを知らないって言われたんですね。これはちょっと前代未聞ですよね。結婚式当日行ったら、花婿さんから私は知らないって言われちゃったって、これはそういうこと皆さん経験ないですね。ないだろうと思いますけども、これはでもこれ、真面目に考えて恐ろしいですね。で、これは明らかにこれクリスチャンのことを言っております。で、我々はそういうふうに思い込んで、で、キリストに会ったら当然知ってるだろうって、キリストは私を喜んで迎えてくれたろうと。会ったら知らないって、あなた誰ですかって言われちゃう。これ冗談で済めばいいんですけども、これあると思います。聖書ってジョーク集じゃないですからね。本当にあることを書いてあるんですね。で、例えだから、ないことを書いてると思うんです。そうじゃない。あることを書いてあるんですね。で、みんななんか言葉、話半分に聞いてるんです。聖書の話ですね。金持ちとラザロもですね。ラザロは、これは良かった。慰められて。金持ちは、こういう人は、まだないだろうと思って。これあることを書いたんだと思います、私は。金持ちみたいにですね、火の中入ってですね、暑くてしょうがないから舌を冷やしてくれって、そういう人ってある。 全く存在しない危険については聖書書いてないと思うんですよ。だから我々は今まだ道のある途中で、まだですね、決定的な裁きに入る途中でですね、ちゃんと分かりですね、ラザルみたいにですね、慰めのうちに入るようにですね、求めなければいけません。で、問題は、ここで結婚に関して語られてるんじゃないか、そういうふうに理解できます。一つってことは繰り返し繰り返しと言われてますけど、これは、他でもない結婚に関しての中心的な言葉なんです。今まで もはや二人ではない、一人一つだって言ってるんですね。だから、その言葉がまさに出てるんですね。だから、一つとなる人っていうのは、問題は、一つとなる人っていうのは、すべてのクリスチャンに関してここで言われてないんです。このヨハネ17章で出てきてイエス様と話している人は誰ですか？大群衆を語ってるんですか？前からよく見てください。あなたたちとか彼らが一つと、彼らと一つになって言ってるけど、これ十二弟子ですよね、正確に言うと。もっと正確に言うと、ユダは入ってない。ユダはダメ、裏切り者ですからね。それダメですよ。まあでも、一人抜けたけど、11人残ってますからですね。これ弟子であります。だから、私は繰り返して言います。弟子の悩みにポイントがあるってことを言います。それはレムナントだけは言ってるんじゃないかって言われちゃいますけどですね。レムナントが確かに言ってるけども、聖書も言っております。だからそれ読めないだけなんですね。で、ここでのポイントは、賢い花嫁とか、主に受け入れられる花嫁って明らかに、弟子悩みと関連してるぞっていうのがテーマであるというふうに理解できます。ではどうぞこう読み取ってください。で、これは例えなんですね。だから見るは見るけども、それをポイントをつけない人たくさんいるんですね。で、我々はポイントをつかなければいけません。どうぞ弟子悩みにポイントがあるというふうに思います。だからですね、我々の繰り返しようですけども。決して犯してはいけない過ちというのは愚かな花嫁の過ちであります。いざ花婿であるキリストに会った時ですね、あなたのこと知らないって言われちゃうとですね、目も当てられません。で、婚姻に入られなかった、婚姻の会場に入れなかったら一体どうなるのかよく分かりませんけども、ろくでもないことになるんじゃないかなと思いますけども、どちらにしてもポイントはつかなければいけません。で、ポイントは明らかにここでは結論は弟子の意味なんですね。だから我々が言うときですね、レムナントだけはそんな細かいこととかですね、厳しいことを言ってるというふうに思うかもしれませんけども、これは見る人にしかわからないような方法で聖書は明らかに語っているというふうに思います。ではどうぞこのことを理解していっていただきたいというふうに思います。で、弟子の歩みのことをたびたび言いますけども、でも残念なことですけどね、ある人はそれを理解します。ある人はやっぱり理解しない。で、一緒にこんな働きを何年かやっておりますけども、いろいろ知り合う人がいます。だけど、残念なことですけども、しばらくは一緒にやってたりですね、特にインターネットを通していろいろメールくれたりとか、いろいろ連絡くれる人がいるんですね。でも、残念なことをはっきり言いますけどもですね、途中で、ポシャってしまったり、よっぽど私の悪行増減が嫌なのか、二度と、関わりがなくなってしまったりとかですね、意見相違ってたびたびあります。で、まあ、怒るってほどのことはないけど、まあ、時々は怒ってる人がいるかもしれませんけど、でも、本当の意味合いで、心が通じる人もごく少数ですけどですね、おります。で、そういう人っていうのはですね、まあ、例えて名前言っちゃうとちょっと失礼かもしれませんけど、例えば四国のめんどりさんとかはですね、正直一致するなっていう感じます。本当に祈ってても、霊的な理解も一致してないですね。で、彼女のポイントは何かっていうとですね、明らかに献身者なんですね。で、教会をずっと献身したりですね、伝道したりですね、教会を追い出されたところまでそっくりなんですけど、追い出されたところです。まあ、何でも追い出されればいいとは言いませんけども、私も似たような経験してるんで、親しみを感じますけど、 で、決死の歩みをしてるんですね。で、皆さんに、家を出て教会へ来いとか、そんなことは言いません。ただ、弟子の歩みにポイントがあるということを言ってるんです。で、会社を辞めなければとかですね、あれをしなければ弟子の歩みで、そんなことはないです。私だって、会社行きながらですね、やっぱり、弟子の歩み、それなりにさせていただいております。で、ポイントは、我々が弟子の歩みをするかしないか、そういうところにポイントがあるということをですね、明らかに見ていきたいというふうに思います。で、極端なことを言うつもりはありません。だけど、でも、聖書が語っているポイントっていうのはですね、正しく捉えていかなきゃいけない。ぜひ、これを見ていっていただきたいというふうに思います。で、ですね、21節、22節、23節。私は彼らのおり、あなたは私におられます。それは彼らが全うされて一つとなるためです。それはあなたが私を愛されたこと、使わされたことと、あなたは私を愛されたように、彼らも愛されたことと、この世が知るためです。で、弟子の歩みをしていくときに、イエス・キリストも神に愛されますけども、でも、弟子の歩みをしていくときに、我々は神から愛されるようになります。で、このポイントを覚えててください。で、愛されないクリスチャンもいるかって言うと、やっぱりいるんだろうと思います。それは神様はエコヒーティーなんじゃなくてですね、全然違う仏教もいいよって言って、そっちの方も拝んでたりとかですね、ヒンズー教もいいとかですね、そんなこと言うとちょっと神様の愛も冷えてしまうということがあると思うんですけども、しかし我々が弟子の歩みをしていくときに、神に愛され、また神から恵みを受けるようになります。そうすると良いことが神によって、夫によって愛されない女とかですね、いう言葉が聖書に出てきますから、明らかにクリスチャンの中でも、神からの愛を受けてる人と、そうでない人がいるというふうに思います。エコヒーキなんじゃなくて、これ厳然たる事実だと思うんですね。で、ただ、正しく歩む人に、主が愛を注ぐっていうことは、これは事実だろうと思います。そういう意味合いでは、神様ってフェアな方であると思います。で、神によって愛される愛されないでは歩みが大丈夫なんです。ある人のことを聞いたことあるんですね。私は高校を出たって一回仕事ついたことあったんですね。で、その半年ぐらい浅草橋の問屋に行っておりました。その後またちょっと考え直して、また別の学校行ったりしたんですけど、今でも覚えてます。そこの問屋さんって明治生まれの社長さんですね。で、私はそれこそ小僧みたいなもんで、いろいろと厳しく教えられました。で、あんまり物覚えの良くない社員だったんで、社長も苦労したんじゃないかと思うんですけど、いろいろで、社長はいろいろ言う、私が新入社員なもんですからですね、厳しく言ってくれたんですけど、その中でいろいろ自分の昔話とか言ってんですね。で、自分の結婚の馴れ初めとかのこと、なんでそんなこと話したらよく言っておられました。で、奥さんと、その社長も小僧で、奉公してた時に知り合ったらしい。で、何年も似たような、奉公してる下地さんみたいでたくさんいた。だけど、そこに男のいたと。で、そこに女の人がいた、女の子がいた。いろいろ炊事とかしてくる。で、料理とか、その店の人のために作ってくる。で、その人と、女の人と、私が行ったところの社長、明治生まれですけども、が、お互いに、付き合って、結婚されたようです。で、その前ですけどね、女の人に気に入られたものだか、わかんないですけども、同じ味噌汁入れてみんなに回るんですけども、その社長さん、聖治さんって言うんですよね。で、昔の人はいろいろ聖丼って呼ばれた。聖丼って言うんですけど、その人のとこだけ味噌汁の具が多い。だからみんなが言う、聖丼のとこだけなんか具が多いぞって。それはどうしてかっていう。やっぱり女の人もやっぱりそういう出ちゃうんでしょうね。気持ちが出ちゃう。エコヒーキってエコヒーキ呼んでる って、そういうことだったということなんです。で、で、何を言いたいかというと、我々も神に愛されると愛されないでは、歩みが変わってきます。で、我々は、絶対歩みをしていくときに、神から憎まれるような歩みではなくて、愛されるような歩みに入っていきます。で、私もそれを実感することあります。まあ、ね、さっき姉妹は、姉妹の歩みの中でですね、大変だったことだからね、神様が助けるからさ。で、これはああ、すごいなと思いました。なんか、すごい神様って逆転のようにですね、助けを与えてくれるんだなって、御言葉もね、ああ、なんかタイムリーな御言葉を与えて、これはやっぱり神様が来たようなもんだと思います。だからやっぱり、主に愛されてですね、恵みとですね、助けがあると思います。だから、で、そんなような、ものだということを、ぜひ覚えててください。そうすると、愛されると愛されないでは、大違いだよ。で、神様の特別な恵みとかですね。神様の助けってそうですよね。なんか、見た感じではね、なんか、あまりにもスムースなんで、何も特別なこと起きないような、感じですよね。さっきの話でも、あんまりいっぱい人がいたから、本当は証拠に出ていくべき、どうしようかと祈ってたけども、案ずるまでもなく、もう他の人たちは来なくていい。あんまり人数多いから、座ったままでいいです。で、聞けばなんか、あっさりと、ような感じなんですけど、やっぱりそれは不思議な神様の特別な、守りがあったんじゃないかと思います。だから、どうぞ、そんなものであります。で、特別なことじゃないけども、実はすごいことだったんじゃないかと思います。だから、どうぞ我々は、神によって愛されると愛されないではですね、違うということはですね、ぜひ、見ていっていただきたいなというふうに思います。で、24節。で、父をお願いします。あなたが私にくださったものを私にいるところは私と一緒に出してください。物って言うとなんかね、タンスだとか、冷蔵庫のことかと思うんですけど、物ってこれ人のことですよね。24節下見ると、あなたは私にくださった人々。だからまあ、我々が弟子の歩みをしているのは、弟子の歩みの我々に関して私と一緒におらせてくださいってことです。で、これは何を言ってるかっていうと、天の御国ですね、いわゆる天国とかですね、に入ってキリストと共に住まいをするのは、このような人々だということがあります。で、もっとはっきり言えば、弟子の歩みをしている人々だということになってしまいます。だから、これはあんまり極端に言っちゃうと、異端もつかされちゃうんで、あんまり言いたくはありません。だけどでも、聖書が言ってる範囲っていうのはある程度示唆しないといけない。そうじゃなくてメッセージの意味がなくなっちゃう。みんないい、大丈夫ですよって言って、実際そうじゃなかったら、メッセンジャーの、語った人は問われてしまいますね。で、こう明らかに私にくださった、人々って、これ明らかに弟子たちのことを言ってるんです。で、このことは捉えておいてください。そうで、捉えておいていただきたいと思います。で、ここで言ってることは、何を言ってるのかっていうと、後の日に、我々が入るべき丹念の国に、どのような人たちが入るかっていうこと、明らかにそうだというふうに思いますね。で、我々の永遠の住まいについて、語っているんであります。で、で、まあ、先ほど言いましたように、結婚の一つの目的は、結婚したら一緒に住むってことですね。普通そうですよね。愛が冷めたら別居って、これはあるかもしれないですけども、最初は家庭内で別居して、そのうち本当に別居してですね、そのうち離婚届に印を押すとかですね、これは愛が冷めた場合であります。で、普通は結婚すると、大抵一緒に住むもんであります。そうなんですね。で、これはそうなんです。で、我々はクリスチャンとして、後の世の住むところって確保しなきゃいけないってことを覚えておいてください。で、今ね、不況になったりですね、景気が悪くなったりしてですね、住むところないってことは大変な、問題になっております。今のところ、レムラント来てる人は住むとこはみんな、確保されると思ってますけども、ね、年末からね、年明けにかけて、派遣村とかね、新聞とかテレビでやってたと思うんですけども、住むとこない。これは確かに大変なことだなというふうに思います。 で、時々ね、私祈りながら夜外歩いてるんですけど、やっぱり住むとこないとかね、ホームレスとか、それ大変なことだなというふうに思います。で、この世において、今、寒いのに住むとこはないっていうことも大変ではありますけども、もっと大変なことがあります。それは、後に我々が今の次の世において住むとこがない。ちゃんと住むとこがないってことは大変なんですね。確保しないと、マイホームがあるないよりももっと大変なことがあります。でぜひ確保していただきたいと思うんですけども、で住まいに関してはここで言ってることですね、明らかに。24節繰り返します。父をお願いします。あなたが私にくださったものだ、くださった人々を私のいるところで私と一緒におらせてくださいというふうに、このように主は祈っており願っております。だからこの祈りは聞かれるでしょう。でくださったもの、くださった人々って直接的に誰を指すのかしつこく何度も言っているようですけども、明らかにこの最後の晩餐の時に加わっている弟子たちのことを言っているんです。でこのポイントはどうぞ覚えててください。で我々はクリスチャンになってですね、やっぱり後のように住まいってちゃんと確保しなきゃいけないですね。だからどうぞそういう歩みに関連してでもですね、我々はこのポイントを押さえていきたいというふうに思います。で、そうでない人たちってどうなっちゃうのかって言って、少なくともこの後何が起きたかっていうとですね、これは最後の晩餐ですけど、すぐにね、次の日にはイエス様捕まってですね、そして裁判にかけられて、そして裁判の後ですね、群衆たちが突然この、表現しちゃってですね、ほんの1週間ぐらい前はですね、エルサレムの入場を歓迎してですね、群衆たちが、ダビデの子に何が、ね、子に干さなとかですね、主の名によって来たる者に祝福あれとか言ってですね、大騒ぎして歓迎したんですけど、一週間もしないうちに心が変わってですね、この男をどうするんだってピアとか言ったら、十字架につけろとかですね、全然正反対のこと言ってですね、そういう人たちが天の御国に入れるか、こういう人たちを天の御国に一緒に住まわせてくださいって、それはちょっと違うだろう、自分の命を狙えない人と一緒に結婚したり、それはちょっと違うだろうっていう、寝てたらね、油断の隙もあったものではありません、一緒に寝たらですね、だからそれは結婚しないだろうと思うんですね。だからこれは違うと、分子の歩みってあまりにも不確実なんで、これは危ないんですね。でそういうことをあんまり突き詰めて言うと痛がつかされちゃうんですね。でもそういうことは何も気にしておりません。ちゃんと言わなきゃいけないって聖書が語ってる範囲っていうのはですね。だからどうぞ、我々は明らかにここで語ってやってるんですね。弟子の歩みにポイントがあって、そういう人たちは明らかに主によってですね、ある意味では花嫁の存在である。ある意味って、まあ、明らかにそのことを言ってる。主は、天に迎え入れる花嫁って、こういう、旅の人たちのことに関して言ってるっていうことをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、25です。正しい父よ、この世はあなたを知りません。しかし私はあなたを知っています。またこの人々はあなたが私を使わされたことを知りました。そして私は彼らにあなたを見直し出しました。またこれからも知らせます。それはあなたが私を愛してくださったその愛が彼らの中にあり、また私が彼らの中にいるためです。ということですね。で、ここではポイントは、神を知る知らないという問題でありますね。で、この世的な人、またはこの世についてのクリスチャンというのは、神を知りません。またキリストを知らない。だから、結局問題を起こしちゃいます。この当時も聖書を読んでた人たちいるんです。でも彼らは本当の意味で神を知らなかった。だから全然見当違いなことをやってしまったんですね。このイエス、ナザレのイエス、キリストと言われるイエスをどうしようかって言った時ですね、十字架につけろって言ったんですね。これは異端者だ、しかも安息日を犯してるから、こいつは神の敵だというふうに判断したんです。これは全くの見当違いでありました。でこれは恐ろしい結末をもたらしたんですけども、同じようなことあるんですね。これは他人事と思ってはいけないんです。予的な知恵は持ってたんですね、立法者パレスチナ。でも本当の意味では 神を知りませんでした。そういうことですね。で、これは同じことを世の終わりにも再現します。なぜならイエス様自身が言ってるからですね、あなたたちを殺す者が自分たちは神に仕えている、そう思う時が来る。彼らがそのようなことをするのは、父をも私も知らないから。知らないっていうことが問題になってくるんですね。そういう時はもう、それこそ、来年、もしかすると聖書暗号が本当だったら来年にでも来ようとしております。で、反キリストが起きてくると何をやるかっていうとですね、反キリストは、キリスト教をぶっ潰すために来るんじゃありません。で、教会を、根こそぐにしてですね、教会っていう教会を閉鎖するために来るわけではありません。そうではなくて、キリスト教会のトップに立つ。そして、あらゆる方法でですね、クリスチャンを違う方向に引っ張っていってしまうんですね。今、ローマ法王みたいなものです。ローマ法王みたいにですね、いろいろ、あらゆる方法でですね、イスラエルを語るという、そんなことになってしまう。で、その時に、我々が、正しく神を知っているか、キリストを知っているかということがポイントになります。その時に我々のメッキが剥げちゃうんですね。その時に振り分けられちゃう、よりよけられちゃうんですね。で、そういう時はもう目前に来ようかとしてるんですね。で、ポイントは我々が正しく神を知り、キリストを知ってるかっていうとこがポイントなんですね。で、今の時代は残念ながらですね、あらゆる方法で間違った教えを語る人が多いです。それは何かというと、本当の意味でキリストを知らなかったりですね、神を知らなかったりするわけですね。だから、なんて言ったらいいでしょうかね、あらゆる教理が許されています。キリストが2回来るという2段階経験説とかですね、観覧前経験説。この言うことが許されて、許されているどころか、こっちの方が多数派であります。我々は全く少数派なんですね。いろんなセカンドチャンスとかですね、いろいろ言うことが許されています。でも、その時に今はいろんなことは許されてますけども、ふるいにかけられちゃう。それこそさっきね、聖書の暗号で見たように地震が来ます。地震っていうのは揺るがしに中で、ある家は地震が来てグラグラグラと揺れて、ある人、ある家は壊れていってしまうけど、でもある家は、この地震が来ても倒れないでですね、崩壊しないで残るって、そういう一つの試練、試しになります。テストになるんですね。で、実際そうですね、阪神大震災でもそうですよね。ある家は崩れちゃって、ぺしゃんこになってですね、ある家は残る。で、残った家はどういうことかっていうと、オークションなんか残ったとか、高い金払って建てたマンションなんか建って残ったって、それもまあなんかいまいちだと思うんですけども、そんな感じですね。でもまあ、信仰的に言うと、弟子の歩みしてるかどうかで、こう、違ってきちゃいます。で、そういう時は来ようとしてるんですね。で、こう、ポイントは、正しく知ってるかどうかです。今は、まさにそうですね。で、我々は、アメリカこそ獣の国であってですね、で、それは聖書の暗号も語ってることなんですけども、で、それを通して、そして、アメリカっていう国の権力をバックにですね、反キリストっていう宗教的な、まあ、キリスト教会のリーダーみたいに出てくるっていう方って言うんですけども、今あらゆることを言う人は言っております。で、そもそもアメリカが獣の国だと思ってない。ヨーロッパは獣の国だとかですね、いろんなことを言ってます。でも、このことに関しても、いずれ揺るがしが来るったり、揺れ分けが来るだろうというふうに思います。本当の意味で神を知ってるとかですね、知らないということに関して、振り分けが来ると思います。で、ポイントは正しく知ってるかどうかということですね。そこに区分があるということですね。ぜひ分かっておいてください。で、まあ繰り返しになりますけども、ここの今日のポイントは、明らかにキリストの晴れ目として迎えられる晴れ目に関しての言葉であるということでございます。で、ここが理想的なあるべき形なんですね。で、ポイントは明らかに最後の、最後の晩餐まで残っていて、裏切りの時まで残っていた十二弟子の歩みにポイントがあります。 で、これは世の場合でも同じだと思うんですね。これから大きな揺れがしが来るんですね。で、雲の子を散らすようにいろいろ分かれていっちゃうときが来ると思うんですね。でもポイントは我々が弟子の歩みをしていくかどうかっていうことですね。で、それによって大きくこう揺れがしが出てきてしまうっていう、このポイントはですね、ぜひ捉えていただきたいと思います。ね。